それでは本日も共に神様の御言葉に聞きましょう。本日は新約聖書マタイによる福音書22章23節から33節までお読みします。新約聖書の43ページ44ページ、マタイによる福音書22章23節から33節までです。新約聖書の43ページ44ページ、マタイによる福音書22章23節から33節までお読みします。新約聖書の43ページと44ページ、マタイによる福音書22章23節から33節までお読みします。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。先生、モーセは言っています。ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。さて、私たちのところに7人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったのでその妻を弟に残しました。次男も三男もついに7人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は七人のうちの誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。以上です。皆さんおはようございます。4月の第一日となりました。今年は少しですね、例年より遅いですけれども、来週に受断週礼拝、そして、再来週の17日にですね、イースターの主日を迎える予定です。新年度の慌ただしい季節をお過ごしかと思いますけれども、私たちのために十字架にかかり、そして復活をされたイエス・キリストの恵みを覚えて歩んでまいりたいと思います。今日ですね、共に御言葉に行きたいと思いますけれども、説教メモとですね、一緒に受付にもう一枚紙を置いておきました。これ信仰告白のですね、日本キリスト改革派教会の60周年宣言のですね、言葉なんです。これも説教の途中で見ますので、2つご用意ください。もしない方いたら受付のところにありますので、あるいは隣の方に見て、いただいて、見てください。本日は体の復活の希望と題してお話をさせていただきたいと思います。久しぶりにマタイによる福音書から御言葉に聞きたいと思いますけれども、今日のお話も前回に引き続き、イエス・キリストと当時対立していたユダヤの指導者たちとの対話、対論のお話です。前回はですね、イエス様と当時神の民イスラエルの一つのグループであったファリサイ派の人々、そしてヘロデ家を支持するヘロデ党の人々がですね、一緒にイエス様を陥れようと質問に来ましたけれども、今日はですね、そのファリサイ派と並んで当時の信仰者の二大勢力のですね、一つであった サドカイ派の人々がイエス様を陥れようと議論を仕掛けてきます。そしてそこで問題となるのは復活はあるかないかということでした。私たちは今日サドカイ派との問答から聖書が教える復活ということについて学びたいと思います。23節もう一度お読みします。その同じ日、復活はないと言ってくるサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。今日の話は復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエス様のもとに質問に来ることで始まります。サドカイ派とは当時の神の民イスラエルの一つのグループで、特にユダヤの最高議会サンヘドリンっていうふうに言うんですけれども、その最高議会のメンバー、祭司長とかですね、長老たちと呼ばれる人たち、またそれに関係する、貴族階級の人たちが所属していたグループです。彼らは旧約聖書のですね、全体を重んじるファリサイ派の人々とは異なり、創世記から新命記までのですね、五書、いわゆるモーセ五書ですね、旧約聖書は律法と預言者っていうふうに言われるんですけれども、そのいわゆる律法の部分だけを神の御言葉として重んじており、旧約聖書の後半にある預言書とかですね、書書を神の御言葉とはですね、重んじてはいなかった人たちです。旧約聖書における復活の記事っていうのはですね、少ないんですけれども、主にイザヤ書とかエゼキエル書とかダニエル書など預言書に書かれております。それゆえに彼らはですね、最初の五書しか重んじませんので、聖書が語る復活という教えを信じていなかった人たちであります。またサドカイ派の人々が復活を信じていなかった理由として、彼らが貴族階級の人々で合理主義者だったからとも考えられます。お開きにならなくて結構ですけれども、使徒言行録の23章の8節、今日の説教メモのところに書いていますけれども、そこにはサドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めているからであると書かれています。復活も天使も霊もない、つまりですね、人間の頭では考えられない超自然的な力、合理的ではない不合理な事柄は彼らは信じられなかったのであります。聖書という書物はですね、そもそもこの地上の生涯をどのように生きるかが書かれている書物である。神の掟に従って目に見える神の祝福をいただいて、いかにこの地上の生涯を幸せに生きることができるのか、聖書にはそのための教えとか道徳というものが語られているのであって、神の超自然的な力とか死後の話とかを語っている書物ではないと。現実の世界を見ればわかるようにですね、人間はもう肉体が死ねば終わりなんだ、肉体とともに霊も滅んでしまう、だから復活というものはありえない、大事なのはこの地上での生涯なんだ、富裕層であった彼らだからこそ言える言葉だと思いますけれども、サドカイ派の人々は復活についてそういうふうに考えていたのであります。そんな彼らがその復活の不合理さを示すために、彼らが重んじているモーセの律法を用いてイエス様に質問をします。24節でですね、引用されている言葉はですね、新命記の25章の5節と6節の御言葉です。そこには次のように書かれています。新命記のですね、お聞きくだされば結構ですけれども、そこには次のように書かれています。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。これはですね、レビラート婚というですね、古代の風習で、家名、家の名前をですね、重んじる、古代社会になって、その家名を絶やさないようにするための配慮から、生まれた掟です。サドカイ派の人々はですね、この掟に従って、7人の兄弟がいたとして、長男が 後を残さずに神殿、妻は次男と結婚をする。しかし次男もですね、後継ぎを残さずに死んで、妻は三男と結婚をする。そしてそれを続けて最終的に妻はですね、7番目の兄弟と結婚をする。この場合、復活した時どうするんですかと。復活する時にその女性は7人のうちですね、7人とも結婚してますので、その7人のうちの誰の妻となるのか、サドカイ派の人々はそのような質問を投げかけたのであります。もちろんこれはですね、純粋に彼らが答えを知りたくて質問をしているのではありません。彼らの真意は、モーセの律法に復活の教えを加えてしまうと、こんなおかしなことになってしまう、不都合が生じてしまう、だから復活の教えはありませんよね、ありえませんよね、聖書の教えと矛盾してますよね、そういう思いであります。彼らは復活の信仰、復活信仰のですね、復活の教えの不条理さを嘲笑うかのように、上げ足を取ろうとしたのでありました。しかしイエス様は、そんな彼らに対して、次のように答えられました。29節から32節までです。22章の29節から32節まで。イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者の復活については神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。このように言われました。イエス様はですね、復活の教えを否定するサドカイ派の人々に対して、あなたたちは神の力も聖書も神の力も知らないから思い違いをしているとおっしゃいます。つまり復活についてのですね、聖書の御言葉をちゃんと読んでいないし、復活における神の力を知らないから復活がないと誤解をしているんだと、そういうふうにおっしゃるのです。イエス様はまず復活の時には、めとることも嫁ぐことも天使のようになるとおっしゃいます。天使というのはですね、ヘブライ人への手紙の1章14節によりますと、今日の説教メモに書いていますけれども、そこのヘブライ人への手紙1章14節によりますと、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために、神に使わされた奉仕する霊であるというふうに書かれています。天使というのはですね、漠然としてるんですけれども、聖書にはそういうふうに神に使わされた奉仕する霊である、そういうふうに定義をされています。つまりですね、天使のようになるとはですね、いわゆる地上の肉体的な体を持つ存在ではなくなくなること、また地上の社会的な制度ですね、結婚とかそういうものに縛られずに、一人一人が神様との交わりの中で神に仕える存在となるということを意味すると思われます。復活の体について書かれるコリントの信徒への手紙第1の15章の40節から44節には次のように書かれています。ちょっとこちらはお開きくださったら良いと思いますけれども、新約聖書の322ページですね。コリントの信徒への手紙第1の15章40節から44節までには次のように書かれています。新約聖書の322ページですね。今日の説教メモにも書いています。322ページの、コリントの信徒への手紙の15章40節から44節には次のように書いています。聖書でですね、有名な復活についてのですね、御言葉が長く書いているところですけれども、そこには次のようにあります。コリントの15章第1の15章40節から44節です。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。 太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり、自然の命の体がまかれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。まあ、こういうふうに書かれています。まあ、このようにですね、聖書は復活の体というのはですね、まあ、地上の体とは異なる天上の体であるということ。またそれは朽ち果てるですね、自然の命の体ではなくて、まあ、朽ちない霊の体である。まあ、霊の体っていうのは何ぞやっていう、あれですけど、言いたくなるんですけれども、サドカイ派の人々はですね、まあ、この人間の考え、自分たちの頭の想像力の中で、復活の体とはこういうものである。こういう不都合が生じてくる。だから復活はありえないと。神様の力を見くびってですね、その限界点を自分たちで決めていた。しかしイエス様は、神の力によって私たち人に与えられる復活の体というのは、もっとですね、素晴らしいものである。地上の結婚における誰が妻なのかとかですね、そんなことなんて悩む必要もないほどに、一人一人が神様との命の交わりに生かされて、また兄弟姉妹との交わりを喜ぶ、そういう私たちのですね、想像をはるかに超えた素晴らしい体であることをここで語っているのであります。そしてイエス様は次に、死者の復活があることを示すために、彼らが最も信頼を置いていたモーセ五書の御言葉を引用します。32節のところです。22章のですね、32節、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。これはですね、出エジプト記の3章の6節、モーセのですね、証明のシーンです。出エジプト記の物語、絵本なのでですね、印象的に覚えておられる方も多いと思いますけれども、燃える芝の前でですね、神様がモーセに語りかけられて、モーセがイスラエルの民をエジプトから解放する指導者として召し出される場面ですね。ここで言われた神様の言葉ですけれども、ここで強調されていることは、神様がですね、私はアブラハムの神であったものである、イサクの神であったものである、ヤコブの神であったものである、過去形で言われたのではない、子アブラハムの神である、ってそういうふうに言われたのではなくて、私はアブラハムの神である、イサクの神である、ヤコブの神であると、現在形で言われたことにあります。つまりアブラハムもイサクもヤコブもですね、地上の生涯を終えて死んで葬られた人たちですけれども、その魂は主にあって生きているということ、彼らの地上の体は確かに朽ちていったけれども、それとともに全てが滅んでしまったわけではなくて、その魂は今神様の身元にあって、主にある民として新しい体に復活させられるのを待っているということであります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。それゆえに神様は、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、現在形でおっしゃったのだ、そういうふうに言われるのであります。サドカイ派の人々は、彼らが最も信頼を置いていたモーセの御言葉を用いてですね、モーセ五書の御言葉を用いて、復活がないことをイエス様に証明しようとしました。しかしイエス様は、その同じモーセ五書の御言葉を用いて、復活があることをお示しになった。イエス様が彼らに、あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしているとおっしゃったのは、このためであります。今日の御言葉、少しですね、不思議なお話だと思いますけれども、私たちは今日のお話から何を学び取ることができるのでしょうか。それはもうですね、もうシンプルに復活の希望はあるということだと思います。聖書は明確に、十字架で死に3日目に復活をされたイエス・キリストに望みを置く者には永遠の命が与えられ、天国の希望と そして復活の希望、体の復活の希望があるということを語っています。ここで少しですね、聖書が教える復活の教理について信仰告白の言葉から確認したいと思います。私たちキリスト者であってもですね、案外復活の教えというのは、その理解が曖昧でですね、この世の死生観とこんがらがって理解しているというところもあるのかもしれません。いつもは墓前礼拝などでですね、子供と親のカテキズムの短い言葉で確認してますけれども、今日はですね、もう少し詳しく日本キリスト改革派教会の、創立60周年宣言のですね、終末の希望についての信仰の宣言の言葉から確認したいと思います。先ほどですね、言ったこの紙に、ちょっと見たいと思いますけれども、オンラインの方は日本キリスト改革派教会のホームページから60周年宣言のあれ見れますので、そちら見てみてください。でそしてですね、先に121ページのところのですね、死後の状態っていうところをちょっと読みたいと思います。終末の希望の中で迎える信者の死の、括弧の2ですね、死後の状態っていうところには次のように書かれています。死後の状態、信者の死後の状態とその祝福。死の時、私たちの魂は完全に清くされ、直ちに頭であるキリストのもとに引き上げられます。天上の勝利の教会へ移された魂は、地上にあるよりもさらに豊かなキリストとの栄光の交わりに預かり、先に召された生徒たちとの愛の交わりを喜び、彼らと共に神の御顔を仰ぎます。同時に体はキリストに結び合わされたまま墓の中に休息し、栄光の神の国における体の完全な贖いと天地の完成を待ち望みます。私たちは幼少のうちに世を去った契約の子たちも、恵みの契約に対する神の真実のゆえに天上の勝利の教会に移されていることを信じて疑いません。私たちは死後の状態について聖書が掲示していない事柄に関し、聖書の外で憶測に基づく判断をせず、終わりの日に明らかにされることを謙遜に待ちます。私たちは死後における魂の消滅や眠り、煉獄、輪廻、天正、また異霊などの非聖書的な教えと行為を認めません。これですね、改革派教会の信仰告白の言葉で、本当に60周年宣言が死後の状態とか、最後の審判とかですね、天地の完成とか学びたい人はですね、もうそれを見ればもうまとまっていますので、見ていただければと思いますけれども、死後の状態について下のですね、聖書の言葉に基づいてこの言葉が作られています。このように聖書はですね、キリスト者、キリストを信じる者の生涯は死の時、魂は完全に清くされ、直ちにイエス様のおられる天国へ引き上げられること、また体はキリストに結び合わされたままお墓の中で、ちょっとお休みのですね、休息をして、新しい体への復活と神の国の完成を待ち望むことを語っています。それゆえにですね、サドカイ派の人々が考えていたように、もう死んだらですね、肉体とともに魂はもう消滅してしまうとか、カトリック教会が教えているように、煉獄というですね、天国との間のような場所で魂が清められないと天国に行けないとかですね、今日本で一番流行っている死生観、輪廻、天正ですね、ぐるぐる回って、前世はこれで来世はこれという、もともとですね、あれはマイナスの意味として使われて、仏教の中で使われていたあれなんですけど、なぜか今現代ではですね、ポジティブにこう捉えられてですね、輪廻から抜け出せなくて、そこから下脱するのが仏教なんですけれども、今はなぜかもうこうポジティブにですね、来世はあれになりたいとか、前世はあれだったと、そういうポジティブに捉えられてるんですけれども、そういうものは誤った理解であるということをですね、聖書は教えているのであります。また体の復活については次のように教えています。裏のですね、ところ122ページのですね、キリストの再臨と神の国の完成の括弧の2の体の復活というところには次のように書かれています。括弧の2のところですね、体の再臨の日に、キリストはというところですね。じゃあちょっと読みます。 体の復活、再臨の日に主キリストはすべての死者をよみがえらせ、最後の敵である死を滅ぼされます。キリストに結ばれて死んだ人たちは一人も失われることなく、朽ちるものから朽ちないものに復活し、キリストご自身の栄光の体と同じ形に変えられます。その日に生き残っている人たちは一瞬にして変えられます。これは命を与える霊となられたキリストの力によります。復活の体は墓に葬られた血肉の体とは性質において異なり、神の国を受け継ぐにふさわしい朽ちない霊の体です。しかし同じ自分の体であり、全く清くされた自分の魂に再び永久に結び合わされます。まあ、これはさっきですね、ほとんど聖書から確認したところだと思いますけれども、主イエスキリストはこのように再び来られる日に私たちをよみがえらせて、朽ちるものから朽ちないものへと復活させてくださる。そしてキリストの栄光の体と同じ形に変えてくださる。私たちはこの復活の日に与えられる朽ちないですね、霊の体、キリストの栄光の体というものがもう今の私たちの考えではちょっとですね、わからない、どういうものなのかはわからないですけれども、神様は私たちの想像をはるかに超えた素晴らしい体、新しい体を用意してくださっているということが、聖書に書かれています。でも聖書で言われているのはですね、佐野直しは佐野直しと分かる体である、皆さんは皆さんと分かる体である。私たちがですね、もう全く姿形が違うものになってしまったり、もう家族とかですね、友人とかです、あれどなたでしたっけってですね、分かんなくなってしまう。私たちはですね、復活する新しい体では、神様もう少しこう身長を高くしてくださるかなと、もう少しこうかっこよくですね、もう少し美しくしてくださるかな、復活の体では眼鏡はいるのかな、コンタクトはいるのかな、新しい体は何歳ぐらいがいいかな、22歳ぐらいがいいかな、皆さんそれいろんなことをですね、考えられるだと思います。聖書が語っていることはですね、神様は復活の時に、私は私と分かる体だけれども、でも私たちの想像をはるかに超えた、私たちの期待を裏切らない、いや期待以上にですね、素晴らしい体を神様は用意してくださっている、そういうことはですね、聖書で語られています。新しい体にはもはや罪も死も病も老苦もありません。私たちは今地上の生涯において自らの罪に悩まされることがあるかもしれません。背負っている重い病があるかもしれません。労働の苦しみに悩まされていることがあるかもしれません。死の恐怖に苛まれていることもあるかもしれません。しかし主イエスキリストが終わりの日に私たちに約束してくださっている新しい栄光の体には、そのようなものに一切悩まされることはなくなる、朽ちない霊の体が与えられるということが約束されているのであります。最後に、私たちはだからこそこの地上の生涯において、その復活のですね、体の復活の希望を見上げて歩むということを教えられたいと思います。私たちは当時のですね、サドカイ派の人々のように、とにかく大事なのはこの地上の生涯である、人間は死んだらもう全て終わりである、聖書を通して私たちが教えられていることは、いかに神の掟に従ってこの地上で目に見える神の祝福をいただいて、そしてこの地上の生涯をいかに幸せに生きることができるのか、それが大事である。そういうふうにですね、サドカイ派の人々と同じように私たちは考えてしまうことがあるかもしれません。地上の生涯が全てある、神の祝福はこの地上だけのものである、この地上でいろんな悩み苦しみのある自分は神様に祝福されていないんじゃないか、そのようにとにかくこの地上の事柄にとらわれてしまうということが私たちにはあるのかもしれません。しかし聖書はそのような私たちに対して、地上の生涯が全てではないということ、永遠の命と体の復活の希望があることを確かに語っているのであります。ある日本に来られた宣教師の先生のですね、お話ですけれども、その宣教師の方はですね、時々仕事でですね、大きなミスをしてですね、とても落ち込むことがあったそうです。でもその宣教師の先生が立ち直るときにですね、決まって言うセリフが次のような言葉だったそうです。私はイエス様に永遠の命をいただいている、 永遠の命の視点で見れば、私のこのミスは小さなものである、だから私は大丈夫、大きなですね失敗をしても、永遠の命という長いスパンスケールで見たら小さなものなんじゃないか、だから私は大丈夫、そういうふうに言って元気を出して立ち直っていたそうです。本当に私たちは日々の生活の中で、いろんなミスを犯したり、いろんな悩みや不安にを抱えたり、いろんな重荷を背負ったりすることがあるのだと思います。本当にその渦中にいるときはですね、そのことで頭がもういっぱいになって、もう自分の人生は終わりだと思うことがあるかもしれません。しかし地上の生涯だけではなくて、永遠の命という長いスパンで物事を見るとき、その言葉らは万が一小さなものとなってくるのかもしれません。私たちの主イエスキリストは、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、御言葉において約束してくださいました。イエスキリストに望みを置く者には永遠の命が与えられ、体の復活の希望が与えられています。私たちの生涯はこの地上で終わるものではありません。死は終わりではなく、豊かな祝福への入り口であり、復活の栄光へと続くものです。私たちはそういう体の復活の希望が与えられていることを覚えて、この地上の生涯を歩んでまいりたい、そのように思うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日はサドカイ派の人々との対話の物語から、聖書の教える体の復活の希望について教えられ、感謝いたします。私たちはあなたから聖書を通して体の復活の希望をいただいていながら、サドカイ派の人々のように復活の教えを見失ったり、また地上の生涯にとらわれて、そのあなたからいただいている大きな恵みを忘れてしまうことがあります。どうか私たちが今一度永遠の命と復活の希望に目を向けて、この地上の生涯を歩むことができますよう助け導いてください。そして私たち一人一人がイエス・キリストに望みを置き、あなたと共に歩む永遠の命の道を歩むことができますよう励まし導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。